暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市子ども家庭課から箕輪さんにおいでいただいています。箕輪さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
箕輪さんの肩書きを拝見しますと、思春期保健相談士とありますけれども、この思春期保健相談士ってあんまちょっと耳慣れない肩書きなんですが、
はいはい、
これはどういうものなんですか？
思春期と呼ばれる、まあ、小学生、中学生、高校生の子どもさんの、まあ、心と体のサポートをする仕事になります。
はい、うちも本当に思春期真っ盛りの娘がいまして、
はいは
い、難しい年頃なんですけど、
そうですよね、いつも感じます、思春期って難しいなと。
ねえ、まあ、自分たちもその時代があったはずなんですけどね。
はい、
わからないもんですよね。
はい
はい、そんな箕輪さん、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は子どもたちのメディアコントロールについてお話ししたいと思います。メディアコントロールとは、まあ、1日の電子メディアを使用する時間やルールを自分で決定し、あとは調整したり抑制したりすることを言います。
はい、
メディアコントロールのことを知って、子どもとメディアとの関わり方を改めて見直し、大人は何をすればいいのか一緒に考える機会になってもらえればいいと思います。
はい、メディアコントロール、はい、我々こうラジオの人間も一応こう、はい、マスメディアとされているメディアの人間なんですけれども、
はい、
今お話に出てきた電子メディア、
はい、
これもちょっと聞き慣れない言葉なんですが。
そうですね、今日お話しするメディアは電子メディア、特に今学校で配布されているタブレット端末のほかに、
はい、
まあ、家庭で使用しているテレビや DVD、 電子ゲーム、パソコン、スマートフォンなどの電子メディア機器のことを電子メディアと言っています。
はい、そうですよね。今まさしく、うん、お話にもあったように、学校からも今タブレット端末が配布される時代ですもんね。
はい、
我々が子どもの頃にはなかったものですから。
そうですね、
うん、ちょっと大人としてもそのどう付き合ったらいいかわからない部分もありますので、
はい、
まあ、ちょっと今日はいろいろと教えていただきたいと思いますが、
はい、
今の子どもたちどういうそのメディア環境にあるのかというのをちょっと改めてお話ししていただけますか。
はい、大人の人たちも感じていると思うんですが、インターネットの急速な発達により、私たちの生活の中にスマートフォンなどの電子メディアはなくてはならないものとなっています。で、子どもたちの生活の中にも浸透しています。
はい、
で、現在学校では子どもたち一人一人に1台のタブレット端末が整備され、学習面での利用が一気に増えてきました。電子メディアは学校教育において鉛筆やノートなどの文房具と同様に、子どもたちにとって不可欠な道具になっています。
ね、我々大人にとってもスマートフォンとかコンピューターってもうなくてはならないものになってますから、はい、当然これから子どもたちの学習の中にももっともっと多分割合増えていく。
そうですね、
ですよね。
アンケートとかはみんなもタブレット端末に入力して書くっていうことがなくなってきていると聞いています、
うん、ね、まあ、ペーパーレス社会なんて言われてますけど、はい、それが学校にもどんどん及んでるということですね。
はい、そうですね、今の現情報社会では、まあ、電子メディアの接触をすべて断つことはできないと感じています。
はい、
電子メディアは学校教育でも利用され、コミュニケーションや息抜きなど 生活をサポートする道具になってきているからこそ、子どもたちにはトラブルを避けて上手に使いこなすスキルを身につけさせていくことがとても重要と思っています。
はい、まあ、そんな状況はもう皆さんも、重々感じていると思うんですけれども、具体的にですね、何かその統計だったりとかデータとして、そのメディアと子どもたちの現状みたいなものが出てるものってあったりするんですか？
そうですね、毎年、内閣府が青少年のインターネット利用環境実態調査というものを調査しています。
はい
はい、で令和5年度の、統計の結果が発表されたんですが、それによると、小学校10歳以上が対象なんですが、
はい、
小学校10歳以上の子どもたちがの 98.2%、 中学生の 98.6% がインターネットを利用していると回答しています。
なるほど、実質 100% と考えてもいいんでしょうね。
はい、で中学生の 78.7% で、高校生の 97.4% が、スマートフォンからインターネットを利用しているということになっています。
はい、ということはこれもう基本的にもう中学生のほぼ 80%、 高校生 100% がスマホ持ってるって思っていいってことですかね。
はい、でスマートフォンで見ると学校種が上がると子ども専用の割合が高くなっていて、
はい、
10歳以上の小学生で 70.4%、 中学生で 93%、高校生では 99.3% が、自分専用子ども専用と回答しています。
これ子ども専用として与えるっていうよりも大人が子どもと共有する難しさみたいなのは、
はい、
ありますよね。
そうですね。で平日1日平均インターネットをどのくらい利用しているかっていう調査もあるんですが、
はい
はい、10歳以上の小学生が約3時間46分、
はい
はい、中学生が4時間42分となっており、年々増加傾向にあるということが分かります。
これ今お話しあったのは1日ですもんね。はい、
そうですね、
1日平均 4時間前後、
はい、
結構な時間ですけれども、
はい、
自分に置き換えて考えると、あながち大げさな数字じゃないかなって感じがしますね。
はい、そういう感じもしてきます。多いなと思ってたんですけど、あーっていう感じもありますね。
そうですよね。はい、
はいはい、でまずそのインターネットを利用すると回答した利用内容を見ると、小学生では動画を見るが 90.5%、
はい、
ゲームをするっていう答えた子が 87.5% が最も多く、インターネットを勉強するに使っている子は 67.3% でした。
はい、割と正直ですね、
はい、
これね。
はい、で中学生ではっていうと、やはり動画を見るが 94.1%、ゲームをするが 87.5%、はい、さらに検索をするが 85.5% で上位を占めています。
はい、
で同じく勉強するっていうのは 73.1%でした。
はい、勉強の捉え方もいろいろとあるかとは思うんですけれども、はい、やっぱり娯楽系になってしまうのは仕方ないところなんですかね。
そうですね、1人1台のタブレット端末をお家に持って帰れるようにしている学校とかもあって、
はい、
それをまず学習の道具に使って写真を撮って宿題になったりしたり、宿題のためにタブレット端末をうちに持ち帰って、はい、使うっていうところもあるので、
はい、
どうしても、はい、利用する時間が長かったり、はい、向き合う時間が長くなるっていうのはしょうがないのかなっていうところもちょっと感じます。
はい、時代の流れだから仕方ないけれども、はい、やっぱり言っても子どもですからね、
はいはい、
難しいとこではあるかと思うんですが、はい、でそういうタブレットやスマホをはじめとする電子メディアですけれども使うことによる弊害といいますか、例えば目が悪くなるみたいなことは ねよく言われたりしますけれども、
はい、
何か他の弊害といいますか健康上の被害みたいなものってあったりするんですかね。
はい、昔から言われてると思うんですが、やはり長時間利用すると睡眠不足、あとは体力、先ほど お話のあった視力の低下と、コミュニケーション能力が低下と、無気力、無関心、行動異常、あとはメディア依存など、体や心にさまざまな問題が起きると言われています。
なるほど、はい、そっか。睡眠不足みたいなものはなんとなく想像がつきますけれども、そのなんか心の問題にまで発展することがあるんですね。
そうですね、はい、やはりあの人と話さなくなったりとかっていう、自分の世界に入ってしまったりっていうようなことも影響しているのではないかなと思われます。
はい、
はい、とインターネットのサービスの中にはやはり夢中になってしまうようなサービスがたくさんあります。ゲームや動画視聴、先ほども多く答えていたんですけど、やめられなくなって、やはり睡眠不足から生活習慣が乱れてしまうという場合が多く見られます。
はい
はい、でインターネットの長時間利用や間違った使い方をすると、まあ、依存になる可能性があります。
はい、依存ですか。ちょっとね、はい、怖い言葉ではありますけれども、はい、そのインターネットや、電子メディアの利用による依存というのはどういったものがあるんですか。
そうですね、あのタイプが いくつかあって、はい、少しお話ししたいと思います。
はい、お願いします。はい、
ま、ネット依存、ま、インターネット依存ですが、夜中までインターネットに夢中になり寝不足になって勉強等に影響が出ることがあります。
うん、
はい、ひどくなると昼夜逆転して健康を害したり学校に行けなくなることがあります。
はい、これ仕事に置き換えると大人にも当てはまる方いらっしゃいますね。
はい、24時間つながっているので、はい、いつでもアクセスできるので、どうしても、ね、はい、夜中やってしまう人が多いんじゃないかなと思います。ね、大人でも
魅力的なコンテンツがいっぱいありますからね、またね。
はい、はい、あとはつながり依存というものがあります。
つながり、
はいはい、SNS や無料通話アプリ、あとメールなどのインターネット上でつながることに夢中になり、スマートフォンが手放せなくなったり、あとパソコンの前から動けなくなったりする人が増えていると言われています。
はい、これも我々が子どもの頃にはなかった社会ですもんね。はい、まあでも大人でもSNS 依存の方多くいるというふうにね聞きますけれども、まあ子供であれば余計にいいですよね。
はい、やはり LINE を見て返さなきゃいけないから、もう帰ったらすぐ手に取ってしまう。だからそうあれですよね、つながってないと困るとか、そんな感じなので、10件も返さないと結局9時とか10時になってしまって、
はい、
親にガラケーの時はガーってやられた子もいました。
あ、そうですか。なんかそういう、例えば SNS のその既読無視みたいなもので悩んでたり、はい、実際にそうやって睡眠不足になってる子に対しては、はい、どういうアドバイスされてるんですか。
やっぱり使い方なんだよっていうことで、
はい、
返せないかもしれないからねって言いなさいねとか、
あ、なるほど、
すぐは返せないよっていうことを伝えるとか、うん、あとはその自分のルールを他の子どもたちにも知らせておく。
ああ、なるほどね。そっかそ
っ
か。
っていうのは あります。
お家で決められてるルールと、
はい、
子どもたちとの間のコミュニケーションの中でのルールとの板挟みになってるってことですもんね。はいはい、でもやっぱりそれで悩んで苦しんじゃってる子もいるんですもんね。
はい、なので我が家のルールはみんなのルールではないので、
うん、
そのうちは10時になったらスマホを使えないよってなったら、LINE も返せないよってなってることをグループの子たちとか親しい子に言うと、あ、帰ってこないのはもうスマホを休ませる時間だからなんだなと思えば、
うん、
はい、そんな何してどうして返さないのとかっていうようなところにはつながらないと
か
っていうような、はい、こともありました。
でも自分がいない時にそのじゃあ LINE グループで何の会話してるのかなは気になりますからね、はいはい、子供はね、
はい、
いや難しい時代ですね。でもね、
はい、そこがやっぱり思春期にそれがかぶってくるので、あのそれを不安に思って学校に行って、あれなんか今日私に誰も声かけないとかって思うと、違う問題にすり替わってくるとかっていうような、
いや、そうですね。まあとはいえそこから避けて通ることもできないし、
はいはい、
やっぱりでも 親からしたらしっかりコミュニケーション子供と取るしかないですね、
は
い、もうね。
そうですね。あとは本当に自分でやっぱりどうそれをどう使っていくかっていうのを、うん、やはり
SNS なんて別にそんなに気にしなくていいんだよっていうのを身をもってちゃんと見せてあげるってことですよね、はいはい、
そうですね、うん、あとよく言われるゲーム依存ですが、
はい、
オンラインゲームが主流になってきたのでそのオンラインゲームに没頭してしまってやめられなくなってしまうことがあります。オンラインゲームは夜中にプレイすることが多くなるため睡眠時間が短くなり勉強や健康等にやはり影響することがあります、
はい、寝る前にちょっとだけが一番怖いやつですからねこれもね。
そうですね、はいはい、あとはコンテンツ依存っていうのがあります、
うん、
サイト内の動画や記事などを見続けてしまいいつの間にか長い時間インターネットを使っていたという人も増えています。
はい、はい、これもまあ言っちゃいますけど TikTok なんていうのはその本当に続けて見させるためのコンテンツですからね。
ですよね、
はい、終わりがないですからねあれね、
はい、うん、そうなんです。先ほど言ったように、はい、大人の皆さんも思い当たることが多分いっぱいあるのではないかなと思っています。
もう思い当たることしかないです、はい、これ、はい、
このようにいつでもどこでも使用できるスマートフォンはまあ、子どもさんの保護者の目が届きにくくて依存へのリスクが高いと考えられます、
はい、
スマートフォンのインターネット利用は家庭以外の場所でも行われるため保護者の目が届きにくいのが現状です、
まあ、そうですよね、はい、どこにでも持っていけるのがスマホのメリットの最大のところですからね、
はい、なので、子どもたちがネット上でどんな世界で遊んでいるのか、まあ、連絡しているだけなのか遊びなのかそれとも勉強で使っているのかどれだけ使っているのかという時間だけではなくて何にどう使っているかを、まあ、把握してみることも大切です、
はい、
スマートフォンを持つ年齢が低ければ低いほど依存になりやすく抜け出すのも困難になります、
うん、
子どもたちのほとんどは、まあ、自分は気をつけているから大丈夫と思いがちです。生活習慣の乱れやトラブルに遭っていることを伺わせるような、まあ、子どもたちの様子をの変化を日頃から気にかけいつもと違う様子が見られたら親子で話し合ってみてほしいと思います。
はい、ね、子どもの様子、まあ、気にはかけてらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、その今お話に出たいつもと違う様子というのは具体的にはどんな感じのことですか。
いつもと違うっていう感じは、まあ、食欲が落ちたと会話が減ってきた、
うん、
元気がないなんか睡眠不足になっているなとかあと落ち着きがなくなりイライラすることが増えたなあとは体の不調を訴えることが増えたのような感じの様子です。
はい、まあ、ちょっと思春期の子どもにはありがちなことが多いので、ね、はい、見極め難しいですけど ね、
はい、先ほどの依存も大きく影響して依存の症状にも似ているのでやはり心配な時はまず早めに医療機関を受診して相談してみることも大切だと思います、
はいはい、やはりまあ日頃のコミュニケーション大事ですよね、
はい、
うん、まあ、とは言っても医療機関にかかる手前でもし何とかできるんであればしたいかとは思うんですけれども、
はい、
なんて言うんでしょう、 こうそのお家でのメディアの使い方をどうしたらいいかみたいな、
はい、
まあ、そんな話し合いをね多分いろんなご家庭でもしてると思うんですけども、
はい、
どういう話し合いしていけばいいですかね、うん、
はい、どのご家庭でもまずルールは作っていると思いますが、うん、やはりメディアコントロールっていう力をつけさせるにはただルールを作っただけじゃなくて親子で一緒に特に保護者の方の見守りが必要だと思っています、
はい
はい、でインターネットを利用することが問題なのではなくて、うん、家庭でのルールがなく長時間使い続けることで問題が起きていますので、はい、ルールは作っておいてほしいと思います、
はい
はい、で新しくまず電子メディアとの触れる時、
うん、
例えば、まあ、自分のスマートフォンやゲーム機タブレットを持つ時がまずルール作りのベストのタイミングと言われていますので、
まあ、そうですよね、
はい、
一番最初にきっちりやることですね、
はい、そうですね、うん、はい、皆さんのご家庭でやってると思うんですがやはり、我が家のルール を作る時のポイントは、親と子の双方が自分の意見をしっかり出し合うことですね。
はい、はい、一方的に親の決めたルールを押し付けるのではなくですね、
はい、でまずお互いが主張し合って少しずつ妥協し合って決めたルールは長続きすると言われています。
はい、
はい、逆に一方的に決めたり子どもの言いなりになったりすると長続きしません、
うん、身に覚えがあります。これも、
はい、でお互いが納得し、まあ、双方が尊重できるルール作りをすることが重要です。
はい、
途中でやはりね、子どもの言いなりになってズルズルって言ってそのままっていうご家庭も、はい、あるから困ってんのかなっていう感じはします。
そうですね、はい、またこの子育てするときにどうしても、はい、手を離さなきゃいけない時間というか、
はいはい、
子どもだけになってもらわなきゃいけない時間があって、
はいはい、
その時に、ね、スマホとかタブレットっていうのが本当に本当にありがたいんですよね。
はい、そうですよね。
まあ、そこからズルズルみたいなことは多分よくあるんじゃないかと思います。
はいはい、本当に課題が多いと感じてると思います。はい、ね、初めにまずルール作ってもやはり進級進学したり部活動を始めたり、
はい、
まあ、あと生活リズムや使う目的が変わると、まあ、これまでのルールでは守られるということが難しくなることがあるので、
うん、
子どもの成長や生活リズムが変わったりするタイミングでルールの見直しをすることが大切なので、その時に頑張って親御さんもやってほしいと思います。
はいはい、まあ、親の都合もありますけれども、やっぱ子どもの都合っていうのも当然あるんですもんね。は
い、そうですね、今スマホがないと連絡が取れないとか、
うん、
いろんなやはり部活の連絡がメールに入るとかっていうのがあるので、はい、
うん、
はい、やはり先ほど言ったように時間だけじゃなくて内容も把握した上で、じゃあどうすればうまく使えるのかを、はい、話し合っていけばいいのかなと思っています。
ね、
はい、
それぞれのご家庭ごと、それぞれのお子さんごとでまたその環境ルール違いますからね。
は
い、うん、
そうですね。あとは保護者の方がまず良き相談相手になってくれることが、子どもがメディアと上手な使い方を覚えていく過程でとても大事です。
はい、
はい、良き相談相手になるためにはやはり子どもが見ているメディアに保護者自身も興味を持ち、まあ、実際に見たり調べたりして見ることも、はい、大切になります。
うん、
はい、親が内容に関心を持つことは、まあ、ルール作りのポイントになりますので、ルールを決めたらまず親御さんも守るように頑張ってほしいと思います。
はい、まあ、でも確かにおっしゃるように子どもが何を興味を持ってや、ね、見ているのか一緒に見てみると、はい、意外な発見があったりしますし、
はい、
またそうですよね、ルール決めたら親がそれ率先して守らないと、
はい、
子どもは確実に見てますからね。
はい、はい、そうですね、それはよく言われることです。
肝に銘じたいと思います。
いえいえ、
はい、まあ、ちょっといろいろとお話を伺ってきましたけれども、まあ、様々そうやってルール決めていくにあたって、まあ、ちょっと考えていかなきゃいけないことも多々あるかと思うんですが、まあ、電子メディア、それこそ我々が子どもの頃にはなかったものですけども、まあ、その頃に戻るというのはちょっと難しいとは思いますが、うんうん、
はい、
まあ、そのメディアのルール作りもちろん大事かと思うんですけれども、はいはい、まあ、それ以外にも何かこう大切な考え方みたいなものがあれば教えていただきたいと思うんですが、
はい、まずやめなさいとかダメだよとかっていうその制限をかけるルールを決める一方で、
はい、
もう一つ大切にしてほしいことが、やはり自然体験や体を使って学べる体験、あとは人とのリアルなコミュニケーションになります。
うん、
はい、でメディアをやめさせる減らすことも先ほど言ったように大切ですが、子どものまず自制心、我慢するっていう心を育てるためにもリアルな生活を大事にしてほしいと思います。
はい、
家族で話をしたり一緒にまず料理をしたり運動をしたり、あとは親の趣味を一緒にやるといったようにメディア以外の楽しみを見つけることも大事です。
うん、
はい、体を動かしたりコミュニケーションを取ることが大切になってきます。
はい、
SNS 依存だった中学生が夕食後に親子で散歩するようになって治ったという事例がありました。
うん、はい、確かに散歩してる時って 歩く以外って喋るしかやることないんですよね。
そうですね、うん、その時お互いにまず普段話せないこととかも話せるかもしれないですし、
はい、
まあ、一緒に歩くっていうだけでも、はい、スマホを見る時間は減るかもしれないので、
うん、
はい、であと大事なのがやはり先ほども話したようにメディアコントロールについては子どもだけの問題にしないことが重要です、
はい、
大人もメディア中心の生活を見直してメディアによる影響を学んでメディアに生活をコントロールされるのではなく生活を豊かにするためにメディアをうまくコントロールしてほしいと思います。
はい、そうですね。まずは大人自分自身がどういう使い方しているのか、
はい、
家族で食卓にいるときにスマホを置いてませんか。
はい、はいはい、そういう感じです、
ね、家族でお話ししているときに SNS に入った連絡見ながら話してませんか、
はい、
そういうことですよね。
はい、そうです ね,
ね。
そうするとやはり子どもは約束したことと親は違うことをしているだろうって、
うん、
いうことで反発してさらに怒られて嫌になってくるっていうパターンもあるので。
そうですよね、はい、仕事だからっていうわけじゃないんですよねこれはね、
はい、そうですね、うん、そういうことは、はい、大事にしてほしいなと思います。
はい、
はい、なかなか大人の人は今までしてきたことを突然変えようとすると難しく感じるので、まあ、あ、まずいなって気づいたその時にできる小さなことから取り組んでみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、
ちょっと僕も真剣に考えているものがあって、
はい、
あの家にスマホ収納ボックスみたいな、
あ、素晴らしいですね。
タイマーがついてて、
はい、
この時間になると、
はい、
その緊急の電話は出れるけど、
はい、
それ以外は触ることができないみたいな箱が売ってるんですね。
あ、知らなかったです。
なんか逆にで もうそれぐらいのことしないと、
はい、
自分が家でスマホ触らないってできないのかなって、
なるほど、
ね、思ったりもしてますけど。
そうですよね、
うん、
それぞれ今いろんな、まあ、コンテンツとかそういうグッズとかがあるのでやはり毎日続けるのは難しいですけど、
うん、
時々こうちゃんとやってみると、まあ、子どもも、あ、お父さんお母さんも我慢じゃないですけどね、こうちゃんと触らない時間があるんだから、
はい、
一緒にここに置こうとか、
うんうんうん、
そういうふうなのは納得できてくるかもしれないですね。
ね、まあ、本当にもう先ほども言いましたけど、それぞれのご家庭ごと、
はい、
子どもごとで事情が違うと思いますので、はい、まあ、やっぱりしっかりコミュニケーションを取ることですね。は
い、だと思います。
はい、わかりました、
はい、
ちょっと本当に今日は肝に銘じて私もできることからちょっとずつやっていきたいと思います。
はい、
はい、ということで、今日は、子ども家庭科美濃和さんからメディアコントロールについてのお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。